きだまりの私輝きたいんですラジオ。はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、ぎだまりです。いかがお過ごしでしょうか。約6週間前になるんですけども、タイトルにある通り私の父が亡くなりました。クリスマス頃に ICU に入院してですね、約1ヶ月ほど頑張ってくれたんですけども、ずっと危篤状態が続いていて、1月31日に亡くなりました。以前にも、同じような、日本語でこのような父の死についてラジオを配信したんですけども、あの時はなんかもっと伝えたいことちゃんと伝えられなかったなと思って、改めてちゃんと伝えたいと思ったので、もう一度撮り直しています。まあ内容は似たようなものなのかかもしれないし、違うかもしれませんが、今撮っています。このラジオ、今日のこのラジオには2つ目的があります。1つは私の家族を助けてくれた人、そして私の父さんと生前に関わってくれた全ての人に感謝を伝えたいという思いがあります。そしてもう1つは、今大事な人を亡くしてしまった人、もしくは今亡くしそうで悲しみの中にいる人に伝えたいことがあります。それは、あなたの大事な人は大丈夫です。あなたは大丈夫になりますっていうことを、この2つを伝えたいです。まず最初に、個人的にですが、私や私の家族を助けてくれた人たちに、全ての人たちに本当に感謝を伝えたいです。ありがとうございます。本当に温かいメッセージや送ってくれたり、伝えてくれたり、サポートしてくれたり、私たちの家族のために祈ってくれた人たち一人一人に感謝します。後日また個人的に一人一人返信したいなと思っていますが、ひとまずここでありがとうと言わせてください。父さんは12月26日からですね、ICU に入院していました。ここ数年ずっと痛みを感じていて我慢していたんですけども、とうとう耐えきれなくなって、26日に病院に行きました。父さんはおそらく病院にいた時は、すぐ家に帰ってこれると思っていたと思います。なんか私はその場にいませんでしたけども、母さんと二人で行って、すぐ入院ですって言われて、帰れないのって言ってたそうです。で、そこで、母さんに言われたのは、父さんはもうすぐ死んでもおかしくない状態だというふうに、もうその時言われたそうです。それからずっと ICU に入院していました。呼吸器とかいろんなものをつけてました。最初は意思疎通も取れてたみたいなんですけども、次第にできなくなりました。私はその時はアメリカにいたので、ビデオ通話で、話しました、父さんと。でもビデオ通話で話した時はすでにもう反応はするんですけど、もう何を言ってるかわからない状態でした。呼吸器をつけていたっていうのもあるので。で、私がアメリカから日本に帰ってきて2週間待機して、で父さんとやっと会うことができました。その時はもう意思疎通も難しくて、もう遺言とかも聞きたかったですけども聞けませんでした。父さんの遺物とかどうしたらいいか、お葬式とかどうしたいのか、何も聞きませんでした。スマホのアプリ使ってこう目線でこう意思疎通するってアプリもあるんですけども、それもあんまうまく働きませんでしたね。で、1月31日の朝、病院から電話を受けました。父さんの脈が下がってきているからすぐ来てほしいと言われました。そして着いた時にはもう脈はゼロでした。着いたすぐちょっと前に脈が止まったそうです。で、私は末日聖徒イエスキリスト教会の会員でクリスチャンですが、他の家族、両親とか他の親戚とかも全員教会員ではありません。でも親の葬式、これは一番私にとって大事な葬式です。一番いいものをしてあげたいと 思って、私は教会式でやれば最高のものができるって確信してたので、母さんも教会式でやりたいと言ってくれたので、私たちの意向で普通の仏教式ではなく教会式でやりました。葬式をやるっていうのは私にとって初めてでしたし、もちろん私の家族親戚にとって教会の葬式に出るっていうのは初めてのことでした。もうめちゃくちゃ忙しくていろんな準備大変でしたけども、本当に素晴らしいものができました。私の親戚もとても良かったと言ってくれました。後から気づいたのはですね、この葬式を通して私の行っている教会がどんな教会なのかっていうのを家族とか親戚に知ってもらういい機会になりました。本当にね、すごいいい機会で、まあ、神様の計画っていうか、よく考えられてるなと思います。そしてここからは全ての人に聞いてほしいです。私は神様が私たち一人一人のために計画を持っているってことを知ってます。死は終わりではなくて希望があります。父さんとまた会えるってことを私は知ってます。文字通り会えます。この世界はただ成長するために経験すべきステージの一つでしかありません。本当にただそれだけです。父さんはですね、病院や薬が嫌いだったので、まあそれで病気ほっといたので結果的に本当に死んでしまいました。本当にほっといたら死ぬんだなと思いました。父さん自身の選びでそうなりました。まあそういう意味で父さんね、頑固だったので。でも私は神様が父さんを見守ってくれていることを知っています。自分で選んだ結果ですけども、神様はそれでも父さんのことを愛しているし見守っていることを知っています。父さんは医療を受けることを選びませんでした。それでも神様は父さんのことをめっちゃ愛してます。父さんは有名な人ではありませんでした。偉大なことを成し遂げたわけでもないし、夢を叶えたわけでもないし、職場で高い地位にあったわけでもないし、コミュニケーションも下手だったと思います。でも神様にとって父さんはとてつもなく大切な人です。教会の聖典の一つ、まあ、聖書みたいなものなんですけども、教義と制約というものがあって、そこの18章10節にこう書いています。人の価値が神の目に大いなるものであることを覚えておきなさい。大いなるものであることを覚えておきなさい。これは大好きです。お葬式準備してる時に見つけて、本当に私はこの言葉から慰めと希望を受けました。もしこの宇宙のすべてのものを集めてもですね、神様にとって父さんの方が大事なんです。すべての人、今聞いてるあなたたちも、すべての人は神様にとってそれぐらい大事なんです。人っていうのは神様のみんな子供なので本当に大事なんです。世界を、この世界をですよ、すべてを作った神様が作って、そして管理してる神様が、そんな神様が父さんのことをそんな風に思ってくれてるんです。私はそれを知ってるので、だからそういう意味で希望があります。だから父さんは大丈夫だって私は言うことができます。今ですね、大事な人を亡くした人、今亡くしそうな人、すべてにこれを伝えたいです。どうぞ知ってください。あなたは大丈夫になります。その大事な人も大丈夫です。どうかイエス・キリストの教えを知ってください。死は終わりではありません。本当に希望があります。死が絶望でないことを知ってます。私は死は祝福だとさえ思います。今回の葬式を通して思いました。変な言い方ですけども、本当に父さんのことについて知るいい機会でした。父さんを知ってる人を通してですね、父さんについてのストーリーをたくさん聞きましたし、父さんがどれだけ私のことを愛しているのかも知りました。昔の写真を引っ張り出してきて、私と家族の写真をたくさん見ました。父さんの遺物を整理していて父さんについて知りました。もし葬式がなければこのように知ることはなかったです。なんでこのタイミングだったのかそれは分かりませんが、でも一つ言えることは、それは私にとってもういいタイミングだったと思います。それが家族の絆を強めました。私がより父さんからの愛を知ることができました。私の家族はですね、実はとても大変な家族でした。なんでこの家族に生まれたんだと恨むことも私はありました以前。でも葬式を通して父さんと母さんが本当に夫婦であるってことを知りました。夫婦らしいことをしてるのを初めて見ました。 父さんの死は私の家族を強くしています。私は私にとって最高の家族に生まれたということを今は知っています。神様は全てを知っています。神様は私たちに最高の人生を経験してほしいと思っています。今は私が子供として父さん母さんをたくさん祝福してきたこと、そして二人からどれだけ私が愛を受けてきたかを知っています。私たち家族には過去の経験が必要だったということを知っています。それは大変だったし苦しいものだったし、別に理想的なものでは全然なかったですけども、でも今神様の力によって全ては計画のうちでそれが理想的なものになるということを知っています。私はこの家族を強めて大きくする責任があります。それは神様の助けによってできます。でもこの世での冒険は、私の冒険はまだ始まったばかりです。まだまだ始まったばかりです。神様は本当にたくさん、そしてめちゃくちゃ大きい祝福を私のために用意してます。それを知りました。私だけじゃなくて父さんにも母さんにも私の家族、先祖、子孫にもみんなにです。ぜひこれを聞いてる人たちにもあなたにもそれを知ってほしいと思います。父さんのいろんなストーリーについてまたいろいろ話したいなと思いますけども、ちなみに私は人前でこうやって話すときに泣きたくても涙が出ないので普通にペラペラ喋ってるんですけども、とりあえず今日はこんな感じで終わりたいと思います。ということで以上、木だまりが話しました。ではまた。